猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第206回始まります。はい、今週はですね、残念ながら私の一人喋りになりました。ちょっとね、仕事がやっぱり押してしまいましてですね、どうしてもとスカイプの時間が取れなかったということで、残念ながら猫好きさんとのスカイプができませんでした。ご容赦ください。はい、それでは本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
さあ、今日も水やりしよっかの。
父上、
はいはい、
みんな元気よく咲き誇っております。
お、そうか、入ってる。
お、どの話が聞きたいぞ。
お話ししましょうかね。うるさい、虹パパラジオ
聞いてください。
はい、それでは本編の収録に行ってみたいと思います。今週の本編は、最近気になってるテレビ番組の話ということで話をしてみたいと思います。前々から言ってますけれどもね、最近ほとんどテレビが見れてなくて、リアルタイムにもほとんどテレビ見れてなくて、まあ、朝のニュースとか天気予報ぐらいは朝食の準備とかをしながらですね、見るぐらいで、ほとんど録画でしか見れてないですね。で、その録画ももう本当にたまる一方で、ほとんど見切れてないんですけれども、ちなみに、まあ、どんな番組を見ていたかというとですね、アニメはほとんど見れてないですね。以前は新アニメガンガン見てたんですけどね、今はもう全然アニメは見れてないですね。で、ドラマだとちょっと前に話をしましたけれども、逃げる恥だが役に立つ、いわゆる逃げ恥ですね。これも終わっちゃいましたけどね、去年2016年の秋口にやってたやつですね、ドラマですね。はい、まあ、これドラマっていうか、まあ、ドラマっちゃドラマなんですけど、最近見始めたのが孤独のグルメっていう、かの有名な漫画が原作のドラマなんですけど、これが今シーズン6で、土曜日の0時過ぎぐらいですね、0時ちょっと過ぎぐらいかな、やってますけれども、テレビ朝日、テレビ東京ですね、やってますね。はい、でこれはハマってますね最近。ちょっとこの話は孤独のグルメについてまた後でゆっくり触れようと思ってます。あと、まあ、バラエティというか、なんというか、主に最近よく見てれば NHK と NHK の E テレですね、教育テレビ。それで、まあ、教育テレビの中では特に0655-2355ですね、これは月曜から金曜の6時55分と23時55分から5分間やっている番組ですね。まあ、若干子供向けっちゃ子供向けなんですかね。はい、あとピタゴラスイッチミニ、これピタゴラスイッチの短縮版、5分に短縮したやつですね。月曜から金曜の7時半から。そし て、情報番組をよくやっぱり見ているんですけど、ドキュメント72時間、金曜日22時50分からやってる NHK でやってるドキュメント72時間っていうのとからですね、あとブラタモリ、まあこれは有名ですよね、土曜日の19時30分から NHK でやってるブラタモリ、それからあともう終わっちゃったんですけれども、ブラタモリの後にやってたスゴ技っていうのも、よく見てましたね。はい。そして日曜日だとガッチリマンデー、朝の7時半から TBS でやってる番組ですけど、これは好きで結構見てますね。はい。あと NHK だと、試して合点とかですね、その辺はたまに見てるっていう感じですかね。はい。もう全部録画ですね、この辺ね。はい。で、あと、もう終わっちゃいましたけれども、世界入りにくい居酒屋。これは BS かなんかでやってたんですかね。はい。これは面白かったですね。はい。それから、モーガン・フリーマン。これ、モーガン・フリーマン。役者のモーガン・フリーマンが出てきて、科学とか、ね、最新の科学とかそういうのを紹介していくっていう感じのやつでしたけどね、これもよく見てましたね。はい。それからあとは E テレ、 NHK 教育で土曜日の20時からやってるチョイスという番組も、これも結構見てますね、録画を。はい。なんか病気とかね、そういうのが多いんですけれども、病気に関する話題とかが多いんですが、まあ、これなんかをよく見ていました。はい。で、まあ、いましたというか、まあ、いますというか、これはまだ終わってないので、現在進行形で見てますね。はい。まあ、ざっとこんな感じで、やっぱり情報、ドキュメンタリーというか、情報番組を見てるのが多いんですけれども、まあ、今日ちょっとね、たまたま話してみたいなと思ったのが、この孤独のグルメというので、これ実はもうシーズン6までなってるということで、2012年ぐらいからテレビ番組として始まってるんですが、原作は、漫画ですね。はい。で、その漫画は結構古くて2000年前後ぐらいに出てたんですかね、最初のその漫画原作は。はい。で、まあ、それがテレビドラマ化されたということで、テレビ東京で、2012年ぐらいから、やってたんですけど、なんかすごくね、題名は知っていて、ずっと気にはなってたんですね。割と SNS、まあ、Twitter だとか Facebook なんかでもよく、深夜の飯テロっていうようなことで話題は上がっていて、ですごく気にはなっていたんですけれども、なぜかなんか まあ、あまりテレビを見てなかった時期も重なってですね、見逃してた番組ですね。はい。で、最近なんかやっぱりちょっと見てみたいなと思って、たまたまシーズン6が4月ぐらいから始まってですね、で見始めたらこれが面白くてハマってしまってですね、これはシーズン1から見にはいかんと思って、レンタルビデオ屋さん行って、DVD 借りて、今、シーズン1を見てるとこです。はい。はい。で、まあ、並行して見てるんですけどね。シーズン6、放映されてる今、シーズン6と並行してシーズン1を見始めたとこですけど、面白いですね。はい。これは、まあ、輸入、個人で輸入雑貨を扱っている、その、井の頭五郎さんという主人公が、もうなんか B 級グルメじゃないんですけど、ひたすら町の定食屋さんとか、一般的な食堂とかそういうところに入って、ひたすら一人でご飯を食べるという 番組ドラマなんですけれども、まあ、最初になんかちょっと小芝居風なものがあって、でその後お腹が空いたっていうことでお店を探して、入って、まあ、ご飯を食べてで出てくるというすごい構成としてはもうシンプルな構成で毎回同じ構成なんですけれども、でまあ食べてる最中にその主人公の一人、その心の声というかですね、独り言のような話が延々そのナレーションとして続くわけですけれども、いやなぜかなんかハマりましたね。面白いですね。まあこれはもう当然そんな今更何をという話はもう重々承知で言ってるわけですが、まあぜひ見ておられなかった方はもうこれ見られるといいかなと思いますね。土曜日の午前0時ちょっと過ぎぐらいから30分ぐらいの番組ですけどもね、はい、まあ、あの DVD も出てるんで見逃した方は、ね、私と同様レンタルビデオ屋さんで借りてDVD 借りて見てみられるといいかなと思いますけれども、いやでねこれ主人公の井の頭五郎役の、松重豊さんっていう役者さんですかね、結構こわもてで長身のこわもての、役者さんなんですけれども、なんかでもいい味というかですね、いい感じで本当にぴったりの主人公にぴったりの役をやられてるんですけど、まあ、この人がまあ当然漫画というかその原作に沿ってだと思うんですけど、同じようにもうひたすら食べるんですね。美味しそうに食べられますね、はい、で結構その食べる量が半端じゃないんですよね。多分同じ量食べろって言われたら多分私は途中でギブアップしちゃうぐらい、多分 1.5 人前か2人前ぐらいを食べられるんですけれども、いやまあ役の上とは大変だなと思いながら見てますけれども、結構あれなんですよね、例えば定食プラスそれ以外のおかずを 3品ぐらい頼んで同時に食べるという感じなんですけども、いや普通定食だけでお腹いっぱいになるんですけれどもね、本当に、まあ、この番組は結構食べる量がね多くてよく食べれるなと半分感心しながら、見ていたりします、はい、まあ、そういう感じでですね、であと一応この物語の設定と、まあ、この原作の設定もそうなんでしょうけれども、この主人公の井の頭五郎さんって全くお酒が飲めないっていう設定になってるんですね、うん、なので、まあ、当然ご飯食べるときにはウーロン茶を必ず頼むとかね、飲み物何されますっていうと、例えば焼肉なんかでもウーロン茶とか、まあ、それから普通だったらビールっていう風にね、私なんかだったらきっというところをもう必ずソフトドリンク頼まれるって、まあ、これも面白い設定だなと、まあ、その食べる方に集中するっていうような感じからすると、まあ、いい設定だなとは思うんですけどね、うん、で番組の最後にこの原作者、この漫画の原作者のくすみさんっていう原作の方が、実際本人が出てそのこの番組の中の舞台になったお店に訪問すると、で実際にそこで、料理を頼んで食べるというミニコーナーが最後にエンディングの前にあるんですけれども、この原作のくすみさんは必ずお酒を飲むんですね。お店行った時にその真っ昼間からもうビールとかね、焼肉屋さん行った時にはマッコリとかねっていうのを頼んでいますね。でごめんなさいとか言いながらもうビールをいきなりお酒をね、ビールとかまあそういうお酒を飲み始めるわけですよ。 だから本当にこの人はお酒好きだなと、原作者のくすみさん本当にお酒好きだなと思いながらそのコーナー見てるんですけれども、まあ、あの漫画自体というか原作自体は、まあその主人公は全くお酒が飲めない甘党でっていうことで、よくそのお菓子を最初のその芝居のところ、ご飯を食べる前の小芝居のところではなんかあのお菓子を食べるっていうシーンが結構多くて、うん、で甘党のお酒が飲めないという設定になってるみたいですよね。いや、そういうところも面白いなぁと思いながら、見ていました、はい、いやでね、本当にこれもハマってしまってですね、もう今シーズン1をほぼ見切ってですね、12話、ワンクール分ですけれども、DVD1 巻について4話入ってて、まあそれが3枚あの3巻分でシーズン1ということなんで、まあ、それまとめて3枚借りてきて、まあ、旧作なんでね、安かったんでまとめて3枚借りて今見てると最中なんですけれども、いやハマってしまいましたね。もう本当にこれ第1話から見始めてますけども、これすぐにシーズン2も借りに行かなきゃと今画策してるところです。はい、これね、本当にもっと早く見とけばよかったなと、久しぶりに後悔した番組でした。やっぱりね、話題になるだけのことはありますね。うん、本当に面白い番組だと思います。はい、ということで、まあ、あまりグルメ番組って普通は見ないんですけれども、なぜかこれはハマってしまって、単に食べてるだけっていう番組なんですけれども、なぜかハマってしまいましたね。はい、その一人で黙々と食べるっていうところがなんとなく面白いなと思ったんですよね。はい、よくあるね、普通のグルメ番組だと何人かで旅行に行って美味しいもの食べてきましたみたいな感じの番組が多いんですけれども、なんかね、そういうグルメ番組はもうほとんど見てなかったんですけどもね、はい、なぜかこの孤独のグルメだけはハマって、まあ、すごく必死に見てるとこですね。不思議ですね。はい、あとはまあ料理番組っていうとね、まあ、料理番組、グルメ番組っていうの、だからそういうのグルメ番組はほとんど見てなかったんですけれども、料理番組っていうと、これまためちゃくちゃ古いんですけれども、世界の料理ショーっていうのは、これを見てましたね。もう知ってる人ほとんどいないと思うんですけれども、これはね、なんか、これ海外の番組なんですけれども、これはやっぱりハマってよく見てました。これ単に料理を作って最後まあそれを試食するという番組なんですけどね、これはもうなんかこれもハマってすごく見てました。これいつ頃かな、もうずいぶん、これテレビ東京の、番組なんですけれども、これはずいぶん昔にの、まあ実際に放映されたのは多分1960、今ウィキペディア君に聞いてますけど、1968年か1971年までカナダで放映されたというのがオリジナルですね。ああ、そうそうそうそう。その料理、紹介しながら料理をするのがグラハム・カーっていう料理研究家の方ですね。これも、はい。めちゃくちゃハマって見てました。日本では、あれですね、1974年から1978年までということでテレビ東京で放映されてると、 いうことなので、うん、その頃見てたのかな。でも再放送見てたのかな。はい。いやもう本当にね、これもなぜかハマって、結構見てましたね。はい。はい。そんな感じで、まあ、料理番組というかそういうものは、まあそれぐらいかな、他に見てたのは。はい。なので、あとまあ料理関係でいうと料理の鉄人、有名なあれですけどね、フジテレビやってた料理の鉄人とか、まあそういうのは見てましたけれども、うん、これももう本当にハマって、一時期ずっと放映されていた時にはもうリアルタイムに必死に見てましたね、世界、料理の鉄人は。はい、まあ、料理関係だとまあそういう、それくらいですかね。うん、まあそんなこんなで、今日は最近気になっているテレビ番組の話をしてみました。はい、ありがとうございました。はい、ちょっとだけ補足です。孤独のグルメなんですけれども、収録した後にちょっとだけ気がついたというか調べてみたんですね。Amazon プライムの会員だと今全編無料で視聴できるみたいですね。うん。あとネットフリックスとか、まあそういうストリーミング系のサービスで結構見れるようですので、ぜひ、そういうのに加入されている方はお試しください。私はね、両方とも入ってないので、結局 DVD を今借りて、順番に見てます。はい、シーズン1が終わって、今シーズン2にやっと突入しました。面白いですね。はい、ということで、じゃあ、補足でした。
猫のしっぽ。
てて猫のしっぽ。沖の皆様どうも、はじめまして、ガンダルーです。おなじみのオルネポーこと桃屋のおっさんのオールデイズザネッポンという番組をやっております、桃屋のおっさんと申します。世界一聞き流せるポッドキャストというのをコンセプトに、深夜ラジオのオープニングトークっぽい感じで私ほぼ一人で喋っております。途中でゆかりのあるアーティストの曲を流したり、大好きなポッドキャストの紹介をしたり、気分はクリス・ペプラです。猫のしっぽを聞いた後はぜひオルネポを検索していただきまして、登録ボタンを押していただきます。そしてオルネポ聞いてくださいね。バイバイバイバイバイバイバイ。
とてとてでとってとってたてててととってたてててと。
ボコボコのかまぼこ、まあなんとか7割ぐらいは好きかな。まあ俺はちくわの方が好きなんだけど、しのちゃんのかまぼこラジオ、みんな聞いてくれよな、しのちゃんのかまラジ。
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。今週のいっぱいコーナーは6月20日20日に丸山さんから、今週のいっぱい度数はビールとしては高めの 8.5、 グラスに注ぐ前に取ってたのを飲み終えてから気がついたのは内緒というふうにいただきました。デュエルですね。これ白ビールですかね。これ美味しいですね。グラスもちゃんとデュエルですね。はい。これ私も飲んだことありますけど、美味しいですね、これね。ベルギービールになるんですかね。はい。エール系の美味しいビールですね。はい。ありがとうございます。はい。そして、 6月21日私が昨夜の宅飲みオリオン60周年限定醸造ということでオリオンビールの60周年限定版を、のけてます。はい、宅飲みですね。最近うちで飲むビールはこれまとめて6本買ったんで、まあこれが今のところの宅飲みビールになってます。はい、ありがとうございます。そして6月23日、続けて私が23日金曜日ですね、花金飲んでますということで、これはイングレス仲間の中のイングレスな一緒にやってる仲間の中ののんべえ仲間で飲みに行って、キレイっていう日本酒ですかね、辛口純米ということで、亀の、年齢の齢とかで綺麗っていうやつを飲みました。はい、これは立ち飲み、最初ゼロ次会の時の立ち飲みですかね。はい、で飲んだやつですかね。はい、でそして2つ目が刺し盛りですね。三崎港の新鮮な刺身盛りということで、これ横浜駅のすぐ近くの、ところで飲んだんですけれども、まあ三崎港からのお酒が、お酒じゃないや、そういう魚介類が、新鮮な魚介類が一押しのお店でしたね。はい、美味しかったですね。本当に息が良くて、まあ、ちょっとね、相席というかあれで結構混んでて、まあ金曜日という言葉で混んでてわちゃわちゃした飲み会だったんですけれども、まあまあ面白い飲み会でした。はいはい、ということで今週の一杯コーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。6月18日にイクラムさんから、これは205回、前回の前編を聞いていただいて、ジムに行ったことないけどマッサージチェアは羨ましいですね、田舎にジムってあるのかなというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。スポーツジム結構ありそうですけどね、どうなんでしょうかね。いくらまさんの地元スポーツジムないですか。はいはい、そして、次にかまってちゃん、これジミーちゃんですね、少しの間だけの雲でしたということでインスタグラムに写真をいただきましたが、これはなんかすごい、これ飛行機雲のような感じですね。はい、これもしかしてブルーインパルスの時のですかね。はい、まあ、なんか電柱の電線の上に 1,2,3,4,5,6 筋のこう飛行機雲のような太い棒状の雲が並んでますけれども、はいはい、ありがとうございました。そして、6月19日、ゆいまるさん。これは、快速旅団のゆいまる幹事長ですね。はい。合理的平日ジムの利用法というふうにいただきました。はい、ありがとうございます。これ、前回のスポーツジムの話を聞いていただいて、感想を上げていただいたと思うんですけれども、はい、ゆいろくポッドキャスト、ゆいろくを配信されているゆいまるさんですね。はい、そして続けて里親募集中の猫ちゃんの画像はこの URL で確認できますということで、猫ちゃんの前回里親募集を猫好き探された時の、子猫ちゃんの写真の URL をわざわざ貼っていただいてます。はい、ありがとうございます。ちょっとこれはまだ、里親さん見つかってないのかな、 ちょっとね、ご関さんとまだ話が今週はできていないんですけれども、早く見つかるといいなと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、そしてゆずきちさん、これホロゲー7配信されている、ゆずきちさんから、CM を使っていただいたらありがとうございます。そう言っていただけると嬉しいです。猫の尻尾の CM も使わせていただきますといただきました。はい、ありがとうございます。これ、ね、先週あの204回と205回に後編で、CM、ホロゲー7の CM を挿入していますけれども、なんか前半と後半のギャップが面白いなと思って、で気に入ってますというふうにあの使わせていただきました、気に入ってますというふうにツイートしたことに対して、返信していただきました。はい、ありがとうございます。ぜひね、このしっぽのね CM も使っていただけると、ホロユーセブの中で使っていただけると嬉しいです。はい、ありがとうございます。はい、そしてケンチさんから、ジムはブルジョワの世界だし続ける自信がないといけません。私にはいずれも無理、ガンさん猫さん頑張れというふうにいただきました。はい、そして続けて、毎年父の日プレゼントは毎年酒類で全然野菜、全野菜、当日、そして今夜の野菜と飲み続きの芋焼酎セキトバーということで写真をいただきましたが、セキトバ、赤いウサギの馬、セキトバーと本格芋焼酎ということですね。ありがとうございます。さつまいも焼酎ですね。はい、鹿児島県のセキトバ、これあの名前は知ってるんですけどね、まだ飲んだことないですね。はい、ぜひ一度飲んでみたいなと思います。はい、ありがとうございます。父の日プレゼントということでですね。はい、いやいやいや、うちもね、去年まで父親にはあの焼酎とか、まさに、ね、黒霧とか黒霧島とか、まあそういう焼酎を送ってたんですけども、ちょっとあの父親ちょっと体調崩してですね、最近あんまり、まあかなり年も年なんですけどね、いい年なんですが、あんまり酒が飲めなくなったんで、今年はさくらんぼにしました。佐藤錦式のさくらんぼを送りました。もうほとんど酒が飲めないということで、私も毎年送ってたんですけどね、残念ながら今年は、残念ながらというのもおかしいんですが、さくらんぼにしました。いやーね、うちの父親ももうほんと酒好きでね、若い頃からガンガン酒飲んでましたけれどもね、飲みすぎて胃潰瘍で言い切るぐらいの胃を切るぐらいに酒飲んでましたけれど、なんでまあ胃を切ってからはウイスキーの水割りぐらいしか、薄い水割りぐらいとかね、焼酎のお湯割りぐらいしか飲めなくなってましたけど、まあまあそれでもやめなかったですね。さすがにちょっと体調を最近崩してからは本当に酒飲めなくなったっていうことなんですけれども、まあまあね、本当に健康だけは気をつけていきたいなと私ともども思っております。はい、ありがとうございます。いやー、いいですね、全然野菜から高野菜まで飲み続けと羨ましい。はい、ありがとうございます。はい、そして6月20日イクラムさんから、205回後編スポーツジムの話を聞いていただいて、猫は今以上に飼えないのでごめんなさい。私も頭痛持ちですが、今は病院でいい薬がありますね、といただきました。はい、ありがとうございます。そう、イクラブさんもね、猫ちゃん飼ってますよね。なかなかね、もう今飼っておられるんで、もうこれはぜひ、お心遣いだけでありがたいなと思います。そして、私も頭痛持ちですが、ということで、いい薬があると。いうことなんですね。はい、やっぱりね、その病院で処方してもらう薬はすごく、まあこのね、前回の放送で見ましたけど、すごく効きがいいなと思いますので、まあぜひ頭痛の方はもうちゃんとお医者さんにかかってですね、適切な薬を処方していただけるといいんじゃないかなと 思います。はい、ありがとうございます。そして、猫の尻尾のデザイン担当のアレットさんから、ガンレノということで故人を偲んでということで、これはインスタグラム写真というかイラストをいただきましたが、これですね、草間さん、ちぐさ屋さんという佃煮屋さんの、まあ、旦那様というかですね、草間さんがちょっとバイクの事故が発端で、お亡くなりになりました。これポッドキャストのね、もう関東地区では超有名なリスナーさんで、特にアップル系のポッドキャストのではもう本当に名前を馳せた素晴らしい方ですね。で、私もいつもちぐさ屋さんの佃煮お中元とかね、お歳暮でお世話になっていて、で、ソロミ IT ニュースのオフ会なんかでもご本人はね、あんまりお酒飲めなかったんですけれども、もういつもニコニコ、しながら参加していただいてて、本当にお世話になったんですけれども、6月15日に、逝去されまして、19日がお通夜で、20日が告別式ということでしたね。で、私は19日に、ポッドキャストの仲間たちと、主に、まあ、ソロメアティニュースのリスナーさんが中心だったんですけど、ポッドキャストの仲間たちとお通夜に参列してきました。すごく盛大な、お通夜ですらもすごく盛大で、まあね、やっぱ浅草の三社祭とかのお祭り関係でもすごく活躍されていた方だったんで、まあ、お祭り関係と浅草の地元の関係の人もすごく多くて、もうすごく多い人数の、参列ご焼香されてる人が本当にもう列を整理するぐらいですね。葬儀社の方がまあ本当に列を整理して順番に案内されるというぐらいの大、すごく 大きな、たくさんの方が参列されて、やっぱり、まあ、本当にね、草間さんの人徳というかですね、本当にすごい方だったなと改めて思います。で、非常に早い、早い方ですね。当に早すぎた死だったと思います、はい。心よりご迷惑をお祈りしたいと思います。はい、ありがとうございます。そして6月21日ゆず吉さんから、頭痛そんなアプリがあるなんて、たまにある頭痛が予測できるならこれほどいいことはないですということで、ゆず吉さん、ホロウェイ7配信されているゆず吉さんですけれども、これ iPhone のねアプリで、これ前回の時に軽くちょっと紹介してましたが、ズツールというアプリありますが、これどうも気圧の変化を、まあ、天気予報かなんかのデータから拾ってですね、で、気圧が下がると頭痛になりやすいというところから、まあ、アラームを上げてくれるというアプリなんですけれども、まあ、これ、無料のアプリなんで、ぜひ頭痛持ちの方は入れられると、心の準備とかね、薬を飲むタイミングとかが測れるのでいいんじゃないかなと思いますよ。私はね、あんまり頭痛はしないですね。偏頭痛というのもほとんどしないですね。もう頭痛というと風邪か二日酔いの時ぐらいですけどね。はい、はい、ありがとうございます。はい、そして6月21日、私は、これピンチャーさんに、こんな雑誌が創刊されたんですねということで、長く続けられているピンチャさんにはゆるすぎますかねという ということで、これあのたまたまあの社内の中吊り広告がこの、ヨガの、ヨガビギナーズというビギナーズという雑誌が6月20日創刊ということで、もうこの中吊り広告は全部このヨガビギナーズのだったという車両にたまたまあの乗ってたんで、iPhone で撮ってですね、まあ、それを Twitter でピンジャさんに送ったということなんですけれども、ヨガ美女たちの綺麗の秘密ということで、これ女性向けの雑誌なんですかね。はい、まあ、あのピンジャさんね、昔からずっとヨガを続けておられたんで、まあ、どうかなと思って送ってみました。はい、はい、ということで今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。今回はですね、私の一人喋りだったのでエンディングも一人でということになります。はい。今日は6月24日の土曜日なんですが、たまたまちょっと嫁ちゃんが外出したので、その月を狙って自宅和室スタジオで収録してます。Zoom の一番使ってですね、収録してますけれども、この暑いのに全部締め切ってやってるんで、結構だんだん暑くなってきたんで、もうそろそろエンディングでよかったかなと思ってます。はい。本当にね、暑いですね。まだ梅雨が、沖縄は梅雨明けたんですけれども、関東地方はまだ梅雨明けてないはずなんですが、まあ今年はから梅雨というか、まあたまに雨が降るんですが、ほとんど雨降らないですね、梅雨と言いながらね。もう、実は梅雨明けてんじゃないかっていうぐらい気温も高くて暑いんですけれども、もうこれで本当にね、真夏になったらどうなることやらと、今からガクガクブルブルしてるんですけれども、本当にね、暑いのが苦手、まあ、寒いのもあんまり得意ではないんですけれども、汗っかきなので暑いのが苦手な私としては、もう本当に今からガクブルですね。はい。はい。ということで、いつもの決まり文句、言ってみたいと思います。次回も聞いてくださいね。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。はい、失礼し、はい、失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望を Twitter、メールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。